涼しくなってきますと夕焼けもだんだんなんか色がきれいになりますけども、まあ、今のは夕焼けの歌で真っ青の青空の下で歌う歌じゃないんですけれども、しかし、日ごとに主が再び来られる日が近づいていることは確かであります。ニューヨークの先週はニューヨークのアメリカのテロ事件に対するビリー・グラハム氏のメッセージをお読みいたしましたけれども、その後も電子メールなどでいろいろ署名の依頼が参りましたり祈りのリクエストが届いたりしておりまして、まあ私の感じとしてはこのことによってアメリカのキリスト教会はまあもちろんアメリカ全体がそうなんですけれども、やはりもう一度自分たちは信仰の原点に立ち返って、そして力を合わせて祈り、また福音を伝えていかなければならないというそういう決意を新たにしたように思います。どこから来たメールかちょっと忘れましたけれども、その当日だったですかね、断食をしてこのアメリカのアッセンブリー教団の総理の通達だったんですかね、アメリカの私たちの教団の教会に全てですねこの断食をして、まあ、食事をやめて祈るようにという通達も出て、おりました。まあ、そんなことはかつてないことで、本当にまあテレビなどではこのアメリカがどうやって仕返しするかとか、このどうやって、タリバンをやっつけるかとかね、そんなちょっとゲームめいたような話が多いんですけれども、本当にアメリカのキリスト教会はこのことをとても重く受け止めて、そして信仰的に解決がもたらされるように祈り、また戦争が起こらないようにですね祈っているようでありますので、私たちもこれからも覚えてですね祈っていきたいと思います。9月、まあ、今日も今日23日なんですけれども、8年前の93年の9月にですね、ちょうどこの街道が建道いたしまして、今年で満8年になるんですね。早いもので神様が、まあ、本当に信仰によってこの街道建築の思いを与え、また、皆さんの捧げ物と祈りによってですね街道が建てられて、まあ、今8年間、一度もこの支払いが滞るということもなくですね、必要が満たされて、そしてまたこの街道もいろんな形で用いられているということを感謝しております。まあ、もちろんこの毎週の礼拝もそうでありますけれども、今は日曜日には午後は英語の礼拝をやって、その後は中国語の礼拝もやっておりますし、終日は4月からフリースクールを始めた関係で、昼間は子供が何人か来て勉強を見たりなんかして遊んだりしておりますけれども、神様が本当に素晴らしい施設を与えてくださったなと思います。まだ完全に使い切ってるという感じはありませんけれども、ますますですねこの施設が神様の栄光を表すために用いられるようにと祈ってやみません。8年経ちましても幸いなことに 古くなったという感じはどこにもないですね。なんかすすけてきたなとか、まあ、窓はちょっと汚れてますけども、なかなかそこは拭けないので、だいぶ傷んできたなというようなところがほとんどないですね。本当に不思議なぐらい神様が素晴らしいものを与えてくださったなということを振り返って感謝しております。それでは今日は先週お話しするはずでありましたお話ですが、マタイによる福音書の13章のからし種とパン種の例えの中から、今日も神の国の法則についてご一緒に考えていきたいと思います。13章の31節から33節をお読みいたします。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。クリスチャンの方はよくご存知の例え話ですが、この例え話は神の国のとても大切な原理を教えております。からし種とパン種の例えですが、両方とも同じ教えを持っておりますけれども、まずパン種の方、からし種の方ですが、からしの木というようなものは日本にはほとんどありませんが、イスラエルにはよく見かけられる、今でもこのからしという、これは野菜ですけれども、が栽培されております。100粒で1グラムに満たないぐらいの種ですから、一粒が 0.01 グラムですかね。本当に吹けば飛ぶような小さなカスのような種であります。ところがこれが巻かれて成長いたしますと、約3メートルぐらいの高さになる。3メートルというと、そこのこの屋根の角よりまだ上ですね、ぐらいの高さになると。この天井までが5メートルもうちょっとあるかなですけれども、それぐらい大きな、そんな大きな野菜は日本にはないでしょうね、おそらくね。そんな大きなものはないですね。立派な木でありまして、ここに書いてある通りに、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの大きさになると。でパンダネというのは私たちが使ういわゆるイースト菌ではありませんで、最近なんか時々耳にするいわゆる自然酵母というタイプのもので、つまりパンをこねたその一部を取っておいてですね、それを自然に発酵させる。でその発酵したやつを次にパンをこねるときに少し入れると、それによって全体が膨れると。ですからイースト菌のように風船のようにボーッと大きくはなりませんけれども、それでも全体がその種の何倍かの大きさになるぐらいの力があるわけですね。で3サトンというのは約40リットルとあります。ですから40リットルの粉っていうと相当なもんですね。パンが何個焼けるんでしょうかね。僕はパンを自分が焼いたことがないので分かりませんけれども、本には100人分のパンとか書いてありますけどね、 ですからこれはどんなに粉が多くてもパン種、小さな小さなパン種でもですね、そこに加えて混ぜることによって全体に影響が及ぶということの例えなんです。この例えはもう非常に分かりやすい、もう読めばすぐ分かるような話ですけれども、天の御国においては、天の国においては、あるいは神の国においては、どんな小さな小さな目に見えないものであるようなものでも、それが神の手によってやがて大きな結実に至るということを教えている例えであります。しかしこの例えにおいて非常に重要なことは、からし種の場合、人がこれを取って畑にまけばと書いてありますし、またパン種の場合は女がこれを取って三叉豚の粉に混ぜると、と書いてあるんですね。つまり、からし種の場合もパン種の場合も、人がそれを取って植えるとか混ぜるとか撒くとか、そういう行為が必要だということも言われているわけです。つまり、からし種になんかもうですね、もうそのまま袋に入れて、どっか蔵の中に収められていれば、いつまでたってもそれはただの種に過ぎない、ただの100個集まっても1グラムにしかならない小さな小さな種にしか過ぎないけれども、それは撒かれる、人の手を経て地に撒かれる、その結果それは成長すると。パンダナの場合も自然酵母というものは、僕もその本物は見たことないんですけれども、まあ、この当時のそのパンダナというのはどんなものかっていうのは僕も説明で聞いただけですが、粘土みたいな様子だそうですね。パンというと私たちすぐにこう白いパンを想像しますよね。だいたいこのパン種の話を聞いて皆さんの頭の中にあるのは白い粉だと思うんですよ。白いパンだと思うんですけれども、聖書の時代、少なくとも聖書の時代に白いパンなんてものは存在しませんでした。あれはその小麦粉をですね、非常に丁寧に粉にして、色のついた方を取り除いて真っ白な粉にしてるから、白いパンができるんであって、当時は特にイスラエルにおいてはライ麦とか大麦とかそういう、かさの多い麦も一緒に粉にして、パンにしましたので、それだけだとボサボサして美味しくないので、ですから大体パンっていうと灰色とか茶色とかそういう類なんですね。僕もアメリカにいた時にドイツ人と一緒に暮らしてましたけれども、彼は白いパンをほとんど食べませんでしたね。嫌ってたのかどうかしませんけれども、でもアメリカのスーパーでもあんまり白いパンは、ないわけじゃありませんけれども見かけませんでした。で、サンドイッチ食べに行きますと必ずパンの種類聞かれるんです。僕初めてそれを聞いた時に本当にびっくりしましたね。パンの種類聞かれるんです。何のパンにしますか、なんとホイートとかなんとかって言うんですけどね、3つか4つ聞かれるんですけど、最初それは聞き取れないで、何を聞かれてるかさえわからない。パンの種類を聞かれるなんてことは大体頭にないですからね。サンドイッチ食べに行って、サンドイッチは白いパンに決まってるじゃないかと、ね、6枚切りをさらに半分に切ったあの厚みのパンに違いないと思っていたら大間違いで、いろんな種類のパンがあってですね、でみんなそれぞれ好みのやつあるんですね。なんか黒、真っ黒いやつとか、茶グレーのやつとかね、とごまが入ってるやつとか、そういうようなパンを食べてましたけれども、だ聖書の時代のパンは大体これはもう雑穀パンですね。言ってみれば、戦後間もなく給食に出てたようなコッペパン、聖書の時代のパンですからもっとなんかあんなきちっとしてませんけれども、それにしてもそれから作るその残ったやつをさらに発酵させたものですから。どう見てもね、美味しそうなもんじゃないんですよ。ドロドロしたような粘土みたいなもんです。だけどもそれをパンのそのこねるパンの 英語でドウって言いますよね、こねたやつ、それに入れて置いとくと一晩経つとふっくら膨らむと。だからそのままあったら泥やら粘土やらわからないようなものですけれども、それが粉の中に入れられると膨らむと。だからここにつまりそれを取り上げて混ぜるという行為があるわけなんです。つまり神の国においてはそこに人間が必ず介入するというか関係があると。で、神様はそれを取って混ぜる人、取って植える人を待っていらっしゃるということなんですね。まあ、分かりやすい例えを言えば、福音書で有名な5つのパンと2匹の魚の奇跡がありますね。あれは男だけで5000人の人がいたっていうんですよね。2万人いたか3万人いたか、もう大変大勢の人がいたんだけれども、彼らが食べるものがなくて、お腹空かしていたと。その時にイエス様が何か食べるものがないかと弟子に聞いたら、弟子はそんなこんなに大勢の人に食べさせるようなパンはどこにありましょうか。でその時に一人の少年が持ってきたお弁当をイエス様にお渡ししたと。それは5つのパンと2匹の魚だったっていう。まさにこれはからし種かパン種に等しいようなものですね。でももし彼がその5つのパンと2匹の魚を自分で持っていたら、それはちょうど種がまかれずに置かれているようなものであり、あるいはパン種がパンに加えられないで置いているのと同じなんですね。それを自分のお弁当をイエス様に差し上げた、差し上げたっていうか、それを渡したっていうことは、あれではもう自分のお弁当ではなくなるんですね。彼のお弁当はなくなってしまう。でも実にその馬鹿げた彼の行為をイエス様は喜ばれた。そしてそのパンを祝福して裂いて人々に与えると、みんなお腹いっぱいになった。ある人は子供が出したんで恥ずかしくなってみんな弁当を出したんだなんて言っていますけれども、そんなたくさんにみんな弁当を持ってたとは考えられませんから、これは神様の技ですね。神様の奇跡です。まさにこれは神の国の働きである。でもそれはその子が持っているものをイエス様に渡すということがなければ起こらなかった出来事ですね。でもう一つ、今日はやはりこの神の国の法則をよく説明しているお話を旧約聖書の中から見たいと思うんですが、皆さんもご存知のギデオンという人の話ですが、旧約聖書の詩式の6章です。詩式の6章11節からですが、ギデオンという人の話です。これはイスラエル人がエジプトを出てパレスチナに移り住んで、それからしばらく経った後の出来事ですけれども、彼らが神の言いつけに背いて、その土着の神々を拝んだために神の怒りを買って、そして裁きといいますか罰を受けるわけですね。その罰というのがミディアンという、これはかつてモーセがお世話になった騎馬民族ですけれども、がミディアンという国の人たちがイスラエルに攻めてくるわけですね。その時の話です。6章の11節からちょっとしばらく読ませていただきます。さて主の御使いが来てオフラにあるテレビンの木の下に座った。これはアビエゼルの人ヨアシのものであった。その子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため酒舟の中で小麦を売っていた。実に上手な主人公紹介ですね。彼は小麦を売っていた、脱穀ですよね。だけども敵から見えるところでやるとそれを取りに来られる、奪いに来られるので、 酒舟というと、まあ、大きなものでも風呂桶ぐらいですね。ですからおそらく彼がようやく隠れられるぐらいのその酒舟の中に入って身を低くして、この脱穀をしていたわけです。それぐらい彼は臆病な男であったということですね。ところがその次ですね、12節、主の御使いは彼に現れていった。勇者よ、主はあなたと共におられます。とても勇者とは見えない格好ですが、主の使いは勇者よと言われた。ギデオンは彼に言った。私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。先祖が主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って語り伝えた驚くべき見業は全てどうなってしまったのですか。この人は臆病な上にさらに愚痴っぽい人なんです。せっかく現れてくれた神様の使いにですね、なんでこんなことが起こるのかと。神様素晴らしい御業だと行われたって言ってるけど、今はどうなってるのかと。自分は怖くて酒舟で麦を打ってるのにね、自分のことは棚上げにして神様を責めてるわけですけれども、今主は私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持っていくがよい。あなたのその力を持っていくがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。彼は言った。私の主をお願いします。しかしどうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中でも最も貧弱なものです。それに私は家族の中で一番年下のものです。主は彼に言われた。私があなたと共にいるから、あなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができる。神様がギデオンに、あなたはミディアンをやっつけることができる、こう言われたわけですけれども、それに対してギデオンは、いや、私にそんなことができるはずがありましょうか。私はマナセという部族、12の部族の中の一つですけれども、中でも最も貧弱なものだと、一番弱い部族だと、さらにその中でも一番年下だと。まあ、彼はこうやって神様が彼を用いようとしておられるのをなんとか逃げようと思っているわけですね。しかし主は、私があなたと共にいるから、あなたはミディア人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができると、でこう言われて、でその後、まあ、いろんな出来事がありましてですね、ギデオンはこの結果的にイスラエルの、まあ、将軍というか、指導者とかリーダーになってミディアンと戦うことになるんですね。でこれ7章です。ちょっと次のページ7章を読みしたいと思いますが、エルバール、つまりギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起き、エンハロドのほとりに陣を敷いた。ミディアンの陣営はその北側、平野にあるモレの丘のふもとにあった。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったというであろう。それゆえ今、民にこう呼びかけて聞かせよ。恐れおののいている者は皆帰り、ギレアドの山を去れと。こうして民の中から2万2000人が帰り、1万人が残った。主はギデオンに言われた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ、そこであなたのために彼らを襟分けることにする。あなたと共に行くべきだと私が告げる者はあなたと共に行き、あなたと共に行くべきではないと告げる者は行かせてはならない。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた。犬のように舌で水を舐める者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者は全て別にしなさい。水を手にすくってすすった者の数は300人であった。他の民は皆膝をついてかがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手から水をすった300人をもって、私はあなたたちを救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう。他の民はそれぞれ自分のところに返しなさい。 その民の食料と角笛は300人が受け取った。彼はすべてのイスラエル人をそれぞれ自分の天幕に帰らせたが、その300人だけは引き留めておいた。ミディアン人の陣営は下に広がる平野にあった。その夜、主は彼に言われた。この、今までのところですけれども、ギデオンは結果的にイスラエルを率いてミディアンと戦うことになったわけです。で、彼のもとに3万2000人の、2万2000人が帰って1万残ってるわけですから、3万2000人の軍隊といいますか、人たちが彼のもとに集まってきてミディアンと戦うことになった。相手は、もっと数は多かったんですけれども、3万2000人と結構な数ですね。ところが神様は多すぎると、せっかく3万2000人も集まったのに多すぎるって言われた。で、怖いと思うやつは帰れ、臆病なやつは帰れ。で、2万2000人帰っちゃった。3分の2ももう俺は怖いから嫌だと帰っちゃった。でもそれでも多いと、1万人でも少ないですけれども、そこで水辺に行って水を飲ませなさい。で、膝をかがめて、膝をついてかがんで水を飲むものは全部ダメだと。ただ手で水をすくって飲むものは OK だと。手で水をすくって飲むものは周りを警戒して水を飲んでいる、それだけ警戒心のある人ですね。こう膝をついてガバガバっと水を飲むようなやつは警戒心がないのでダメだと。そうするとたった300人しか残らない。何人帰ったんですか？9700人帰った。で、帰るときに糧食と角笛は300人を受け取ったと書いてあるんですね。この角笛が後から役に立つんですけれども、で、その夜、主は彼に言われた。起きて敵陣に下っていけ。私は彼らをあなたの手に渡す。夜中ですね、夜中。もし下っていくのが恐ろしいなら、従者プラを連れて敵陣に下り、彼らが何を話し合っているかを聞け。そうすればあなたの手に力が加わり、敵陣の中に下っていくことができる。もし怖いんならば、今敵陣にそーっと行って、しかも従者も連れて行って、そこでどんな話がされているか盗み聞きしてきなさいと。彼は従者プラを連れて敵陣の武装兵のいる前線に下っていって、やっぱ怖かったんですね。それで、従者を連れて敵陣に下っていった。ミディアン人、アマレク人、東方の諸民族はイナゴのように数多く平野に横たわっていた。ラクダも海辺の砂のように数多く数えきれなかった。ギデオンが来てみると、一人の男が仲間に夢の話をしていた。私は夢を見た。大麦の丸いパンが、こう大麦と書いてますね、大麦の丸いパンがミディアンの陣営に転がり込み、天幕まで達して一撃を与え、これを倒しひっくり返した。こうして天幕は倒れてしまった。仲間は答えた。それはイスラエルの者、ヨアシの子ギデオンの剣に違いない。神はミディアン人とその陣営を全て彼の手に渡されたのだ。ギデオンはその夢の話と解釈を聞いて、ひれ伏しイスラエルの陣営に帰っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなたたちの手に渡してくださった。臆病だギデオンのために神様はわざわざミディアン人がどんな話をしているかということを聞かされて、それでギデオンもようやく安心してというか、神様が働いてくださるなということを確信して陣営に帰っていくわけですね。臆病な人を用いるのは大変なことですね、神様にしてみれば。あれやこれや、実は読まなかったところにもいろいろありましてね、このギデオンをなんとか用いようと思って、神様はあれこれあれこれ手を打たれているわけなんです。で、16節に、彼は300人を3つの小隊に分け、全員に角笛と空の水がめを持たせた。その水がめの中には松明を入れさせ、彼らに言った。私を見て私のする通りにせよ。私が敵陣の端に着いたら私がする通りにせよ。私と私の率いる者が角笛を吹いたら、あなたたちも敵の陣営全体を包囲して角笛を吹き、主のためにギデオンのためにと叫ぶのだ。ギデオンと彼の率いる100人が深夜の行の初めに敵陣の端に着いた時、ちょうど保証が位置についたところであった。彼らは角笛を吹き、持っていた水がめを砕いた。3つの正体は揃って角笛を吹き、水がめを割って松明を左手にかざし、右手で角笛を吹き続け、主のためにギデオンのために剣をと叫んだ。 各自持ち場を守り敵陣を包囲したので、敵の陣営は至る所で総立ちになり叫び声を上げて敗走した。300人が角笛を吹くと主は敵の陣営の至る所で同士討ちを起こされ、その軍勢はセレラのベトシタまで、またタバトの近くのアベルメホラの境まで逃走した。まあこうやって、ミディアンをやっつけるわけですけれども、結局300人で夜襲をしたわけですね。しかしただその夜襲をしたわけではありませんでした。だいたいこの頃夜襲をするというか夜戦いをするというのは実にこの馬鹿げた戦法でありまして、なぜかというと真っ暗ですから、すぐに敵か味方が分からなくなってしまうんですね。ですから日本でも戦国時代に夜襲というのはほとんど試みられなかった。夜襲をする場合には、何人かを集めてですね、敵の大将だけを狙うとか、そういうことをしていたようですけれども、この場合ギデオンはですね、300人を3つに分けて大変面白い作戦を立てました。角笛と空の水瓶を持たせる。でその水瓶の中に松明を入れて、そして当然松明に火をつけてですね、火のついた松明の上に水瓶をこうかぶせたわけです。でこうやって燃えるのかなと思ったらちゃんと燃えるんですね。これ逆にすると、二酸化炭素が溜まって消えてしまうんですけれども、上にかぶせたやつは消えないんです。でそのまま持ってっていって、そしてぐるっと囲んで1の3でその亀を割ったわけですね。そうするといっぺんに300本の松明が出てくる。で夜旅をする場合にも、あるいは夜仮に敵と戦う場合にも、全員が松明を持つということは普通しないことで、なぜかというと松明を持ってたらもう手がそれで埋まってしまいますからね、戦いにならないんです。どうぞやってくださいって言うもんですね。こうやって私は敵がここにいますから、敵さんどうぞ切ってくださいと言わんばかりですから、大体こんなことはしないんです。さらに角笛を持ってた。300人がみんな角笛を持ってた。この角笛っていうのも普通そんなたくさん使わない。日本でもね、かつて、木口康平は死んでもラッパを話しませんでしたっていうのが、戦争の頃のね、教科書にあったという話を私は聞いたことがあります。もちろん読んだことはありませんけれども、うちの母によく聞かされまして、小さい頃から。ラッパはこの舞台に一つあれば十分なんですね。それでみんなで行くぞってこうパーッと吹くわけですけれども、300人がみんな持って吹いたんですよ。300本の松明と300本のラッパがいっぺんになったもんですから、敵はもうこれはその後ろにものすごいたくさんの軍勢がいるもんだと勘違いしてしまった。それでも慌てふさめいて、もう彼らの陣地はですね、大混乱で、で、予定通りの同士討ちが起こる。真っ暗ですから。ユダヤ人がこうイスラエル人がこう明るくしている中でみんな同士討ちをして、それで逃げてしまったという話ですね。3万2000人を神様あえて300人にされました。これもやはりここからからし種の例えによく似てますね。なぜ300人にしたのかというと、ちゃんと理由が7章の最初に書いてありますね。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったというであろう。3万2000人いたら、ああなんと自分たちは強いんだろうかと、なんと自分たちは優秀なんだろうかと、おごり高ぶってしまう。そんなことはあっちゃいけない。300人で勝ってみなさい。それはもう神様が勝たせてくださったとみんな確信すると。神様は私たちがこの数が少ない弱いとか、とてもこれじゃ勝てそうにないと、とてもこれではなんとかなりそうにない、そういう状況であることをむしろ喜ばれるわけですね。その時こそ神様が働かれるわけです。でも本当のからし種はこの300人ではなくてギデオンですね。ギデオン自身、彼は臆病で貧弱な部族の最年少であった。まさに彼はからし種のような存在だったと思いますよ、当時のイスラエルにおいてはね。でも神様はあえて彼を選んで勇者よと言われた。なぜ勇者よと言われたでしょうか。 主が共におられるから。神様が共におられるから、あなたは勇者なんだ。あなたは臆病で、そして何かというと神様を試して最後の最後までこのビクビクしていた。でも神様はその度に彼を助けたり励ましたり、なだめたりすかしたりして戦いに行かせた。神様はそうやってこの一粒のからし種を立派な木にされたわけですね。だから私たちもこの神の国においてはギデオンのように酒舟で粉を打っているような、あるいは貧弱の部族の一番小さいものであるかもしれません。自分はとても何か素晴らしいお役に立てるとは思えない、私のようなものが神様のために何かできるとは考えられない、神様はもっと有能な人をたくさん用いられるはずだ、私のようなものは神様の国に役に立つでしょうか。そういう人を神様は探しておられる。そういう人を探しておられる。そういう人を神様は、いや、そういう人の神様と共にあるその信仰を待っていらっしゃる。もしそれがまかれれば、もしそれが神の手に握られれば、神様は素晴らしい御業を行われる。あるいは私たちの小さな祈りは神様に届くだろうか。あるいは私のこんな小さな祈りが聞かれるはずがないんじゃないか。私のこの小さな信仰の一ギブは誰かの役に立つだろうか。神の国の役に立つだろうか。そう思えるようなことにこそ神様の価値がある。神の国においては価値がある。だから神の国においては全ての人に価値があるんですね。そして全ての信仰の小さな行為に価値があります。これは人の国と違うところですよ。人の国と違う。人の国では十分に元気で働ける人ね、そしてたくさん稼げる人、お国に貢献する人、何か人から認められるようなことをする、そういう人がこの人の国では素晴らしいと思われる。でも神の国にはそんな人はいらない。無駄ですね。なぜか、そういう人はすぐにおごり高ぶってしまう。お、私の力は大したもんだな、ね、そんなことを思ってしまう。だから神の国ではいらない。だから神の国で用いられるということは、神様が、神様の栄光が表されるためですから。神の国において価値のない人などないんですね。からし種で十分なんです。パン種で十分なんです。でも必ず神の手に落ちるならば、それは素晴らしい、偉大な結末を生む。そんなバカなことはない。私のようなものが神の国で何か役に立つのははずはないと、そう思っているあなたこそまさにギデオンなんです。神様は探しておられますよ。探しておられます。酒舟から出てこいと、ね、出てきて私と一緒に戦おうじゃないか。いやいや、私は貧弱ですから、私は年若い、いや私は年を取りすぎている、ね、いろいろ言い訳考えるんですよ。我々言い訳考えると天才ですから、すぐにいろいろ言い訳を考える。いやー、私のなんか神様は役に立ちませんよってね。それがいいんですね。それが神の国において、それが神の国の素晴らしいところですよ。それが神様の国の美しいところです。なぜならば、神の国は神の国だからです。人の国ではないからなんです。私たちの国じゃなくて神の国なんですよ。神の栄光を表されるための国なんです。だから人間は無力であるほうがいいし、 また臆病である方がいいし、あるいは信仰はまさにからし種ほどでいいんですよ。たくさんのものはいらない。あの教会の指導者となったペテロ、イエス様の一番弟子として、そしてまあイエス様を裏切ったけれども、やがて教会の頭となったペテロをイエス様のために導いたのはアンデロの一言であった。アンデロの一言だった。私をメシアを見た、その一言だった。その一言がペテロを生んだ、教会を生んだ。キリストの十字架の死は世界の歴史においてまさにからし種のような死ですね。小さな小さな、誰にも気づかれないような死であったと。だけれども今どうでしょうか。世界中で確かに大きな気になっているじゃありませんか。これは神の国なんです。これを信じるところにね、神の国で生きていくということの価値があるんですよ。いや、私のようなものはと言って、もし引っ込んでいたらからし種のままですよ。神様の栄光を見ることはないし、神様は持ちようがないんですよ。神様はあなたを待っていらっしゃいます。神の国は素晴らしいですね。年を取ってもいいんですよ。80だろうが90だろうが100だろうがね、歩けようが歩けまいが、金があろうがなかろうが、そんなことはどうでもいいこと、ない方がいいんですから。無力な方がいいんですよ。もう一度この13章の31節31から33を読みましょう。イエスは種の別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑に撒けば、どんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。天の国はパンダに似ている。女はこれを取って三サトンの粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。主の呼びかけに応じて信仰による小さな一歩を踏み出すときに、神様の国は大きな前進をします。皆さんの一歩は神の国にとってはそれは万歩も億歩にも匹敵する一歩ですから、信じていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日も私たちを御言葉によって励ましてくださいまして感謝いたします。神様、私たちはこの世では経済社会の小さな歯車の一つにしか過ぎません。社会を動かす力もなければ、誰かに影響を及ぼすこともありません。本当に無力で力ない存在です。しかし神の国においては違います。神の国においては、ここにおられる全ての方はまさに神の宝です。そこに神の命があるからです。もしそれがまかれるならば、もしそれが混ぜられるならば、神様は素晴らしい結果を用意しておられますから、感謝いたします。神様、どうぞ私たちにそのことを信じさせてください。もう私は年を取りすぎてしまった、もう私は他のことで忙しすぎる、もう私は何もできない、もしそう思っているものがあるならば、あのギデオンに声をかけられた主が、勇者よと語りかけてください。そうです、主が共におられるならば、私たちは皆勇者ですから、感謝いたします。どうぞ主よ、私たちにもう一度信仰の種を任せてください。あなたは不可能を可能に変える方です。いや、あなたは無から有を生み出される方です。あなたは目に見えないからし種から大きな木を作られる方です。神様、この神の国の偉大なる法則に私たちが身を委ねていくことができますように。この群れもまだまだ小さな群れであります。この町全体からするならば、まさにからし種ほどの小さな群れでありますけれども、私たちは声を上げることをやめません。ギデオンの兵士のように 私たちも光を掲げ、そして賛美のラッパを吹き鳴らしてまいりますから、神様、あなたが素晴らしい勝利をもたらしてくださいますようにお願いいたします。与えられました御言葉と励ましを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。